ラッシュレディオ。
向かい風を越えてまた知りたい僕がいる今鳴り響いてく。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、はい、まだまだ世の中夏休みということで、
うん、そうですね、
いろいろな場所が家族連れ親子連れでにぎわってますね、うん、今日はこのスタジオもそんな雰囲気なんですよ。
そうですね、はい、
先週に続いて今回もスタジオのこのブースの向こうはお客様が来てくれてますね、はい、うん、長い間この番組やってますが初と言ってもいいかもしれません。ヤングな、大変ヤングなお客さんが何週にもわたって
そうですね、
入れ替わり立ち替わり、はいいらっしゃいませ、ようこそ今日はこの後のライブラッシュのコーナーを担当してくれてますコージーこと高橋コージーさんの娘さんが来てくれたんですね。
ねえ、
あ、お名前はココちゃん、小学校4年生、かわいい、
ね、しっかりしてるね、
すごく大人、
うん、挨拶もちゃんとできてね。
そう、
あのだ、中古車探しはカーセンサー、一応言っておく、偽物だ
お辞儀されちゃった
いやいや、
すいません、
おい何言ってんだって顔してるんだよ
あ、どうもってモノマネをしてお辞儀されたという、
はい、あの足合いましたね
大人です、はい、私なんかよりも、うん、今日はゆっくりしてってくださいねこの後お父さんがね、うん、コージーさんが登場してくれますのでじっくり観察していってくださいこの番組この時間に生放送ではないのでお子さんが来られる時間に録音でお届けしています。今日はそんなスタジオから90分お送りしていこうと思います、
はい、
それではラインナップです。まずはあ、間違えちゃった、待ってよ、ゲストコーナー G ラッシュ
調子狂うから、そこはやめてくれる
抜けなかったG ラッシュ、
今回は2組のアーティストからコメントが届いています。この後すぐです、お楽しみに。
続いて田中と俺にも言わせろ、千葉のライブハウス稲毛ケイズドリームの田中とさんが登場。今回は日本一早いと思われる今日はこんな日のコーナーです。8月29日の出来事、そしてクイズもあります。さらに今月のレコメンドアーティストはクロエです。ビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフ、コージーこと高橋コージさんが登場、ライブラッシュ。そして片言長尾匠のじっくりことこと独り言、ストロークレコーズのストレコ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、さらにさらに今月からの新コーナーこの1プラス、夏のロックをテーマにお送りします。ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオゲストコーナー G ラッシュ。
まずはゲストコーナー G ラッシュです。
はい、今回は2組のアーティストからコメントが届いています。まずは猫を愛し猫に愛されるをコンセプトにしたスラッシュメタルバンドネコンデルタからのコメントです。
にゃ
ーロックラッシュレディオをお聞きの皆さん、たけみさん、ゆっきーさん、こんばんは。ネコンデルタのギターボーカル、ジャンクです。ネコンデルタは今年2026年、私ジャンクとベースのナオ、ドラムのコニーの3人で活動をスタートいたしました。おかげさまでデビューイベントはソールドアウト、そして先月7月15日にハローフロムザガターよりリリースしたファーストアルバムスピークイングリッシュオアニャー、初回プレス分が即完売、予想を超える反響をいただき、急遽8月に再プレスを行いました。猫を愛し猫に愛されるスラッシュメタル、 その世界を多くの方にお届けしたいと思っております。ネコンデルタの次回のライブは2026年10月11日日曜日、東京東高円寺2万電圧。出演はデザート、ローズローズ、ベルベットワーム、ウィズ・ムチオ、フロム・ボリス、さらにスペシャルオープニングスピーチに鳥肌みのるさん、 DJ にはベッドインのちゃんまい。これはもう激しい夜になること間違いありません。ぜひ遊びに来てください。それではネコンデルタのデビューアルバム Speak English or Nya から25グラムブレインをお聴きください。ネコンデルタのジャンクでした。にゃー。
ロックラッシュレディオゲストコーナー G ラッシュ、今回はアーティストの方からコメントをいただいてます。
続いては世界で一番楽しいパンクバンドをコンセプトにした暴動天国からのコメントです。
ロックラッシュレディオ、沖縄皆さんこんばんは。世界で一番楽しいパンクバンド暴動天国のボーカルナムジンです。暴動天国はベーシスト元宇宙天のゴーツチャチャマルさん、ドラマーは元歌舞伎ロックスのカオリさん、そしてギタリストにリモートのヒロ君という、実にそうそうたるメンバーに囲まれ日々楽しくやっております。今回定畜エンターテイメントより配信リリースされた ニューシングル午前6時の秘密基地は、以前僕がやっていたナンバー42というバンドのセカンドアルバム男たちの道に収録されていた曲です。今回そのセルフカバーするにあたって、もともとはモーターのリズムだった原曲をギタリストのヒロ君が見事に楽しく超ご機嫌にゴーゴーレッツゴーという感じのネオロカビリー風にアレンジしてくれました。そんな我々暴動天国は9月4日中野ムーンステップにてライブを行います。そしてこれは余談ですけども、僕ナミジンは毎週水曜日恵比寿マタハリというバーで、そして8月30日日曜日鎌倉の海の家大木座ビーチクラブにて一日店長をやっています。もし時間ある方は遊びに来てください。それではそれではそれでは世界で一番楽しいパンク&暴動天国のニューシングル午前6時の秘密基地をお聞きください。勝負はまだまだこれからさ。これが俺たちのスタンドバイミー、ゴーゴーレッツゴー。暴動天国のナミジンでした。
Go! 午前6時の日々 俺たち懲りずに集まって、
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんは。
こんばんみ。
お、こんばんはだったよ。
まあですよ。
ワンじゃないよ。
あれ、まだか。あれ
こんばんはって言ったらみーだけど。
そうですね。
わかりやすく止めましたよ。
そう、だからあれと思いながら一応言ってみましたけど、
引っ掛けですよ。
ねえ、そこでやる？
やっぱりね、気を引き締めて常にこの席に座ってないとね、そう、和とワンをねちゃんと聞き分けないと。
いやいやいや、一番適当な感じだな。
次がね、はい、どうなるか、ね、皆さんもお楽しみに。ではでは、今回はまた私久しぶりこのコーナーから行ってみましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。お久しぶりの今日こんなのコーナーです、
はい、
早いものでもう8月も終わり、終盤、29日になりました、はい、今日はこんな日ご紹介しましょう、
うん、
まず8月29日、1953年の8月29日、民間放送テレビでプロ野球が初めて放送されました、
うん、
巨人対大阪戦、今の阪神タイガース戦ですね、うんうん、放送されたということなんですね。トラファンの武見さん、今年は波があるみたい
で、うん、でも最後行ってくれるでしょう。
期待してますか？
はい、
うん、頑張ってください、
はい、
誰が。続いて8月29日、今日はこんな日でもあります。1974年、ベルサイユのばらが宝塚大劇場で初めて上演されました、
うん、
これから観客動員数140万人という記録的な大ヒットになったんですね、うん、ベルバラですね、
うん、
このベルバラから宝塚ファンになった人も多かったということなんですね、
うん、そうでしょうね、
うんうん、
すごい人気だったな、
ね、イラストはね、私もよく知ってるんですけど、すごいなと思いましたね。そして今日はこんな日でもあります。焼肉の日だそうです、
うん、
8月29日焼肉、木がちょっとねないけど、や肉みたいな感じ。この季節焼肉合いますね。
そうですね、
うん、好きですか？
そうですね、行きますよ、やっぱり焼肉食べに。
あ、そうですか、うん、お店に、家でやらないで。
あ、家でやるときはありますけどね、うん、なかなかほら家でやると大変じゃないですか、匂いが。
そう、
そうですね、
もうね、
いろんなことが大変。確かに。うん、田中人さんは焼肉最近来ました？
行きましたよ、昨日行きましたね。
昨日、
はい、
あ、そう、なんかこだわりとかあるじゃないですか、焼肉行ったらまずこれ頼むとか。
どうだろう、あの子供とかと行くと やっぱ普通のカルビとかばっかりで、
うん、
ただあのうちの上の子がホルモン好きなんですよ。
あ、
で
渋いね。
でそのなんかカルビとか食べた後に最後に、うん、ちっちゃんも少しだけホルモンを頼んで、それを締めで食べるんですけど、
締めで、
はい、おしゃれ。なんか大人。
そう、本当好きなんですよ。で全部ホルモンは嫌みたいですね。最後にちょっと食べたい、
うん、
なおさら2。
でもお酒は飲まないとは言ってますけど、うん、絶対飲みますよあの人は。
まあ、ゆくゆく。
あの人は。焼肉嫌いな人はいませんね、
うん、
さてさて、続いて8月29日こんな日でもあります。今からちょうど60年前、キリがいいですね。60年前、1966年の今日8月29日、あのビートルズの最後のコンサートが行われました。 サンフランシスコのキャンドルスティックパークという野球場で行われました、うん、この球場あの野茂英雄さんの大リーグでデビューした球場なんですね。ビートルズのコンサートはおよそ30分、驚くことにあの大熱狂の日本武道館のコンサートからわずか2ヶ月足らずでこの解散コンサート、これが最後ですよとい こう触れ込みもなく最後のコンサートになりました。しかも収容できる人数は最大で4万人以上だったんですけれども、集まったのは2万5000人ほど、空席が目立つ会場だったんですね。もう意外ですよね、日本であの大熱狂でしたからね。意外。メンバーは当時のアイドル扱いにうんざりしていたということなんです。でまたメンバーの発言が誤解を生んで、当時アメリカではアンチという風潮もあったらしくて、そんないろいろな状況などなどでこのコンサート消化試合のような感じだったというんですね。でまたこの3年後の1969年にルーフトップコンサート、屋上コンサートというものをやってるんですけれども、これは映画のためのもので非公開と、
そうですね、ね、
で一般公開されたコンサートの最後はこの1966年の8月29日、60年前の今日だったんですね。改めて時代を感じますね、それではここでこのコーナーおなじみ強婚なクイズ参りたいと思います。
はい、
気を引き締めてクイズに臨んでください、今回はこんな問題ですよ。世界中で最もカバーされた曲は何でしょう。カバー曲って非常に多いですよね、特に昔というか以前は多かったですね。そんなカバー曲の中で、数々のカバー曲の中で世界で最もカバーされた曲は何でしょう。1ビートルズ、レッド・イット・ビー。2ビートルズ、イエスタデー。3フランク・シナトラ、マイ・ウェイ。考える間のシンキング・タイム・ミュージックは、1966年最後のコンサートのラスト曲でした。ロング・トール・サリー。リトル・リチャードのカバーでザ・ビートルズ、ロング・トール・サリーでした、
はい、
強婚なクイズ、世界中で最もカバーされた曲は何でしょうという問題。1ビートルズ、レッド・イット・ビー。2ビートルズ、イエスタデー。そして3フランク・シナトラ、マイ・ウェイ。どれだと思いますか。まずは武見さん。
はい、私は3番のフランク・シナトラ、マイウェイ。
タケミさんはマイウェイ。田中人さんは、
今日はこんな日でビートルズやってて、ビートルズじゃないのはおかしいので、
なるほど、
お
一番のレッド・イット・ビーで、
おレッド・イット・ビーですね、
はい、
それでは正解の発表です。2番のイエスタデー。やったー。
読みは良かったですけど、
誰も当たらない、嬉しい、
絶対迷いだと思ったんだけどな。
これ引っ掛けです、わざと、そう、田中人さんの読みが当たり、
なのに外れましたね、
あえてビートルズじゃないのにしたんじゃないかって思ってもらえたらいいなって思ったのに持ってくれた、
なるほど、いや、もう単純にマイウェイ歌ってる人いっぱいいるから、
確かにそれもありますもんね、
だから絶対マイウェイだと思ったんだけどな、
イエスタデーでした。
でもレッド・イット・ビーよりはイエスタデーかなと思ったけどね、
そうか、
いやー気持ちいいな。頑張った甲斐がありました。はい、 ギネスにも認定されている世界で最もカバーされている曲で、著作権で登録されているだけで3000以上だと。
あ、すごいね。
K 今日はこんな日、今日こんなクイズをお送りしました。続いて8月のレコメンドアーティスト最終日です。田中斗さん、お願いします。
はい、そうですね、今日が最終日ですけども、この後も毎月1曲ずつ出していくと決めているバンドなんで、クロエ、これからもよろしくお願いします。
はい、
で2ピースで、2ピースとは思えないサウンドでライブも迫力満点なので、そこら辺もチェックしてもらえると嬉しいなと思います。
激しいしね。
そうですね、
あと兄弟ならではのその他にはない呼吸っていうか、
そうですね、グループ感とかありますね、多分、はい、それは間違いなくあると思います。
では最後の1曲です。
はい、それでは聴いてください、クロエでナンバー8。
稲毛ケイズドリーム8月のレコメンドアーティスト、クロエでナンバー8でした。
はい、まあタイトルがね、いつも面白くて、
はい、そうですね、
なんか一番まともなのが最後に、
どうした
どうした
どうしたクロエ
本当にどうしたってなります ね、
ね、
うん、
だってね、甘いもの、のり弁、朝食何ときて、ね、
ナンバー8、
はい、どうした
どうしたご本人に聞いてみたいですね。
そうですね、またの機会に、
はい、
はい、
毎月1回ケイズドリームでライブを行っているクロエ、次回はいつあるかホームページをチェックして足を運んでください。田中アートさん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
お願いします。